今日のメッセージの箇所はルカの福音書7章18節から23節まで。ルカの福音書7章18節から23節、新約聖書112ページ。ルカの福音書7章18節。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えない者が見、足の萎えた者が歩き、サラートに侵された者が清められ、耳の聞こえない者が聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている。誰でも私につまずかない者は幸いです。この箇所はイエス様が、やもめとなった女性の一人息子が死んだあと直後、その葬りに出されていこうとするその若者をよみがえらせた後に、書かれていることであります。イエス様がどういう方であるのか、命であるということをこのルカの福音書は述べた後で、バプテスマのヨハネからのこの、問いをですね、登場させています。ここでちょっと、復習として確認しておきたいと思いますけども、洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネとイエス様との関係というのはどういうふうになっていたかというと、これはもともとザカリアとエリサベスの間に生まれる、ヨハネでありますけれども、そのザカリアとエリサベス、そのエリサベスと、イエス様の母マリアは親戚同士であった。で、ひょっとしたらマリアは孤児で、ザカリアとエリサベスに引き取られて育てられてたんじゃないのかというふうに理解する人たちもいます。で、ヨハネは主の道を備える者として誕生します。で、その後イエス様が誕生するわけですけれども、主の道を備える者としてヨハネは荒野で悔い改めのバプテスマを授ける、ヨルダン川でバプテスマを授ける、そのヨハネからイエス様はバプテスマをお受けになるわけです。で、ところがその後ですね、バプテスマのヨハネは、ヘロデ王によって投獄されてしまう。それはヘロデ王が自分の弟の妻を自分の妻としたことに対してヨハネがそれは律法に反していると言って公然と糾弾したものですから、ヨハネはヘロデによって投獄をされる。で、いろいろな福音書を読んでいくとですね、イエス様が宣教を開始なさったのはバプテスマのヨハネが投獄されてからだと、そのように理解されるわけです。そしてその後、獄中からヨハネはイエス様に質問を送る、そこが今日のこの箇所となっています。そしてその後ですね、その獄中に捕らえられていたヨハネはヘロデによって首を切られて殺されるという、そういう運命が待っていることになります。このように書いてあります。するとヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を 待つべきでしょうかと言わせたとあります。このおいでになる方、おいでになるはずの方というのは来たりつつある方、まあ、他の訳ではですね、来たるべき方というふうに訳されていますけれども、これはイスラエルの救い主を表す。イスラエルの救い主はあなたですか、イスラエルの救い主は必ず来ると約束されていた。その来る方はあなたですかと質問させるわけです。でこのメッセージの意図は何だったのか、これはですね、神学的にも聖書学的にも非常に難しい問題で、これが正解という答えがなかなか見つけられないというほど非常に難しい問題であります。私もこのメッセージのためにいろいろと読んで、調べましたけれども、どれ一つとしてですね同じものことが書いてあるものはない。で伝統的にですねよく言われていたのは、ヨハネの信仰が、牢獄に入れられたことによって動揺した、で動揺したからイエス様に直接確認したいと思ってこういう質問をしたのだというのが一つの解釈で、もう一つはこれはヨハネの主イエス様に対する信仰告白なのであるという解釈があるんですね。このことについて皆さんもあまり聞いたことがなかったかもしれない。もうこういう解釈があります。どういうことかというとですね、死んだ青年をイエス様はよみがえらせられた。すると7章16節17節にはこのように書いてあります。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。もうこの出来事があってからですね、ユダヤ全土と周りの国々までイエス様のことが噂でこう広まったっていうんですね。そこでヨハネの弟子たちはこれらのことをヨハネに報告したということです。つまり大預言者が現れた、あのナザレのイエスこそ大預言者であって、神がその民を顧みてくださるために使わされた預言者なのだという話をですねヨハネにこう告げるわけです。そこでヨハネは聞くんですね。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうか。弟子たちは大預言者が出現したと言って報告するんです。そしたらおいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかという質問というのはちょっと内容的にずれているような感じがするわけですね。そこで榊原康夫という神学者がいます。この人がですね、ここはヨハネの真意はこうだったのだというふうにこう説明するんです。あなたこそ来たるべき方です、あなた以外に私たちが待つべき方はいませんと言ってですね、このおいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方は待つべきでしょうかというのは習字疑問だっていうんですね。つまり習字疑問というのは、誰がそんなことができようか、誰にそんなことができようかというのは誰にもできないっていう、そういう意味だというのが習字疑問ですけれども、これらは習字疑問なのであって、あなたこそ来たるべき方です、あなた以外に私たちが待つべき方はいないと言って信仰告白したというふうに、まあ、解釈する先生もいるんですね。私はこれは非常に優れた解釈であろうと思います。ヨハネは死を予感していました。王に歯向かって牢獄につながれています。そんな中でヨハネは時々ヘロデに呼ばれてですね、話をするんです。そしてヨハネからの話を聞きながらヘロデはこう動揺する心を持っていた。ですからヨハネは牢獄につながれていながらヘロデに対して一生懸命こう伝道してるんです。だから信仰が揺らいだっていうのは実はあまり考えられないことではないかと、まあ、そういうふうに考えられているわけなんです。でこの死を予感していたヨハネ、 が主イエスへの最後の言葉を送るんです。もうこれを送ったらもう最後だ、この言葉を送ったらもう最後だってことはヨハネも分かってるんです。これがイエス様に向かって自分が発することができる、しかも間接的にしか発することができない言葉、これが最後の言葉であるということをヨハネは分かっていました。何と答え言ったのか、あなたのメシアとしての働きを信じています、主はあなたによって神の国を確立なさいますと、ヨハネはイエス様にこの質問の形で送るんですね。このヨハネはイエス様が何と評したか、この後にヨハネのことをイエス様が評価なさる言葉をお語りになるんですけども、女が産んだ者たちの中で最大のもの、つまり人類史上最大の存在がヨハネであるっていうんですね。つまりもう宗教の達人です、達人中の達人、それがヨハネです。だから達人中の達人と神の子イエス様との間の問答なんですね。言うならば、禅問答という言葉がありますけれども、普通の人が間でそばに立って聞いていたんでは何を言っているのかわからないような、そういうような会話だったかもしれない。しかし二人の間ではよく分かっていた、そういうようなやり取りがイエス様とヨハネとの間に行われたのではないかと思われる。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかという質問の形で発せられた言葉が、実はイエス様に対する深い信頼を表す言葉となっていた。主はあなたによって神の国を確立なさいますとヨハネは言葉を送ったというのです。でそれに対してイエス様は何てお答えになったか、あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい、盲人が見えるようになり、足ないが歩き、来病人が清められ、つんぼの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられていると、おっしゃった。目の見えない人や足ないっていうのは、足の不自由な人たちっていうのは、これはダビデの時代から礼拝してはいけない人間として礼拝から排除されていました。またハンセン病の患者も社会から排除されて、耳の聞こえない者たちは神の言葉を聞けない、神様の祝福から除外されていた。また死者は命から断絶されていた。そして貧しい者たちは神様の祝福から断絶された、呪われた者たちだというふうに当時の社会では思われていたのです。そういう人たちは神様から断絶された悪魔の支配によって苦しめられている者たちが救われているんだということをイエス様はこうお語りになるわけなんです。ところがイエス様が来られて神の国の支配がやってきた、すると目の見えない人や歩けない人たちが礼拝者としての実存を回復している、ハンセン病の人たちは人間性を回復し、耳の聞こえない者たちは神の言葉を聞いてそして生かされている、死者はよみがえり、貧しい者は神様の祝福の対象として喜ばれているということをイエス様はお語りになるんです。でこれはですね、イエス様が来てこのようなことが起こっているということをただ伝えたということではないのです。それだけでありませんでした。これはですね、預言者イザヤを通して語られた主の言葉が実現しているということをイエス様はイザヤに伝えたんです。どういうことかというと、先ほども一緒に読んだ聖書の言葉ですが、心を騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神を、復讐が、主の報いが来る、神は来てあなた方を救われる。その時盲人の目は開かれ、耳しいの耳は開けられ、その時足の縁は鹿のように飛び跳ね、お牛の舌は喜び、耳の聞こえない者の舌ですねは喜び歌う、荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだ、 つまりイエス様が行っておられた活動というのは、まさに預言者イザヤが預言した神の国の到来を、到来がそのままの形で現れているのである。つまりまさしくその来たるべきものは私なのだということを、イエス様はこの預言者イザヤの言葉を通して答えるわけなんです。また61章にはですね、主は私に油を注いで貧しい者に用意させて福音を伝え、心の傷ついた者を癒すために私を使わされたという言葉がある。ヨハネですね、洗礼者ヨハネはですね、預言者イザヤの書を本当によく知っていた人です。彼は預言者イザヤが荒野で呼ばれる者の声がする、主の道を備えよというその言葉があるように、私は荒野で呼ばれる者の声だというふうに自分のことを自己紹介しました。それはヨハネがイザヤ書を熟知していた、本当に全て覚えるほどよく読んで熟知していたということを意味しますけれども、イエス様がこの言葉をヨハネにこう言えと言って、目の見えないものが見、足のないたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられているという言葉をイエス様が、これを伝えよと言って、それをヨハネの弟子たちがヨハネに伝えたときに、ヨハネはイザヤ書の言葉によって主が自分に答えてくださったということを知ります。そしてまさしく預言者イザヤが預言した神の国がここに到来し、そしてそれを到来せしめたのが主イエスであるということを彼は知るのです。どういうことをイエス様おっしゃったのか、それは預言者イザヤの言葉によってヨハネに答えたということは、あなたの道備えの働きは完成したということを伝えたのです。あなたは主のしもべとしての働きを全うしたということをイエス様はヨハネに語っている。ヨハネはこの後ヘロデ王によって首を切られて死にます。しかしそれを予感していたヨハネに向かってイエス様はお語りになるんです。あなたの働きは完成した、あなたは主のしもべとしての働きを全うした。そしてそれだけではありませんでした。死人はよみがえっているぞとヨハネにお語りになったのです。死人はよみがえっているぞと、あなたはこれからヘロデに殺されるであろう、しかし死人はよみがえっている、私が死人をよみがえらせるとイエス様はおっしゃっている。これがイエス様のヨハネに対するメッセージであったと私は思います。そして最後に言われました。誰でも私につまずかないものは幸いであると。あなたの働きは完成したというふうにイエス様はヨハネに向かっておっしゃいましたけれども、でもそれでもですね、私がもたらす神の国はあなたが夢見たものとは違った形で実現するんだということを付け加えられました。それは私がもたらす神の国は、その本質において、それは十字架と復活によって完成するのだということをイエス様はおっしゃっているのです。ヨハネはイエス様がヘロデ王朝やローマ軍を倒して、そしてイスラエル王家を復活することを望んでいたかもしれない。しかしイエス様はおっしゃったんです。私がもたらす神の国はそういう形ではなく、悪魔を打ち滅ぼす形で、もっと本質的なところで実現するのだ、これを十字架と復活によって私は行うとイエス様はおっしゃっています。 ヨハネはつまずいたでしょうか。どうだったでしょうか。イエス様はつまずいた者たちをどうなさる方だったでしょうか。マタイの福音書26章31節にこのような言葉があります。これは最後の晩餐の後でイエス様が言われた言葉です。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私の家につまずきます。私につまずきます。私が羊飼いをすると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先に外来へ行く。仮にお前たちがつまずいても私はお前たちを立ち上がらせるために外来に行くとおっしゃったのがイエス様です。私につまずかないものは幸いであるとイエス様おっしゃいましたけれども、つまずいたものをもう一度立ち上がらせるのがイエス様であるということを私たちは心に覚えるときに、私につまずかないものは幸いであると言われたその逆が、私につまずいたらあなた方は呪われているということをイエス様おっしゃったんじゃないということをですね、私たちは心に覚えることができます。今私たちにわからないことはいろいろあるかもしれないし、そのことによって私たちの心は揺れることもあるでしょう。しかしイエス様はね、あなたが今わかろうとわかるまいと私はあなたを救うと、あなたが倒れた時に私はあなたを引き起こすとおっしゃっている。この箇所は私はヨハネがイエス様をどう思っていたのかということよりも、イエス様がヨハネにどういう答えをなさったのか、イエス様がヨハネをどうしようと思っていらっしゃるのかということを語っている箇所だと私は思います。イエス様がヨハネにおっしゃったんです。死人はよみがえっているぞと、お前はもうすぐヨハネに殺されるか、ヘロデに殺されるかもしれない。しかし私はお前をよみがえらせると。またお前のこれまでの働き、私を迎えるための道備えの働きは完成したぞと、お前は主のしもべとしての働きを全うしたとイエス様はおっしゃってるんじゃないでしょうか。そういうイエス様であるからこそ私たち本当に信頼してついていくことができます。お祈りをしたいと思います。天のお父様、主イエス様、あなたのバプテスマのヨハネに対する深い愛と信頼を覚えます。ヨハネはあなたがいてくださったから本当に思い切って世の権力者に対抗することもできました。思い切って宣教の働きをすることができました。あなたが見ていてくださったからです。死地をよみがえらせるぞと、お前をよみがえらせるぞとおっしゃってくださったあなたがいたから、ヨハネはヘロデを恐れずに最後の働きをすることができました。私たちはヨハネがどのような心でいたのか、その一つ一つの思いを知ることはできませんけれども、しかしあなたがヨハネをどう思っていらっしゃったのか、あなたがヨハネにどういう言葉をかけてくださったのかということを知るときに、私たちもあなたの御声を聞き勇気を持って立ち上がることができます。いろいろと難しい状況の中であなたが声をかけてくださる、そのことを本当に感謝し信頼して今週週間もまた歩んでいくことができるように助けてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。